藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢の民間信仰のいろいろと石仏についてご紹介していただいています。今月は藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます山下武さんにご協力をいただいております。2週目の今日も山下さん、よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
先週はですね、とっても身近な話題だったんだなといったところからご紹介していただきました。更新進行についてお話を、ね、伺ってきたんですけれども、先週告知がありました。今日はですね、正面金剛についてご紹介していただけるということで、これはどういったものなのか、そして今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
はい、今週は先週お話ししました更新進行に登場してまいります正面金剛、青い面の金剛と書きます、この石仏やお姿についてお話ししたいと思います。先週少しお話ししましたけど、どうして更新信仰と正面金剛が結びついたかといいますと、昔四天王寺でお坊さんが仏の加護を祈ってましたら、正面金剛が現れて、お前の姿勢に免じて疫病を払ってやると言って、疫病がなくなったと。その時が更新の日だったので、正面金剛と更新の日が結びついたという次第でございます。今日はこの正面金剛について少し詳しくお話をしたいと思います。正面金剛というのは、お姿は一面、一面というのは一つの頭ですね。三眼、三つの目があります。それから六臂と言いまして、六本の腕を持っている仏像でございます。足元には邪気といって、鬼を踏みつけております。まあ、懲らしめているんですね。で、その下には三匹の猿、見ざる聞かざる言わざるという猿を踏みつけております。石仏ではなかなか表現できないんですけど、例えば掛け軸とかそういうものには、頭の方には日輪と月輪、太陽と月ですね、これが描かれておりまして、六本の手には槍とか剣とか矢を持ってまして、あるいは弓矢とかそういったものをぶら下げております。もう一本の手はショケラというものをぶら下げてるんですけど、これについてはいろいろな議論がありますので、本日はショケラの説明は省かせていただきたいと思います。こういうお姿で祀られているのが正面金剛です。藤沢にもですね、庚申堂というお堂が、藤沢駅の瑞穂銀行から5、60メーター歩いたところに庚申堂という神社がございます。そこには大変きれいな立体的な正面金剛がですね、祀られております。60年に1回の御開帳と言われてますので、次は2040年、もう私は生きてないかも。ただ私は前にこれは拝願しておりますので、見たことはあります。写真をお見せできないのは残念なんですけど、大変きれいなお像で、やはり一面一つの顔に三つの三眼、おでこのところに三つ目の目があるというお姿で、それから六本の手には弓とか矢とか劇とかいろいろなものを持っております。そういったお姿でですね、大変カラーも美しいお像が庚申堂に祀られております。このお像を見なくてもですね、庚申堂の境内にも石仏といいますか、石に彫られた正面金剛がですね、祀られておりますので、お姿はそれを見ていただいたらと言います。ただこの正面金剛はそれほど多くはないんですけど、各地にお姿のユニークなもの、それも一面六臂って言いますかね、六本の腕だけじゃなくて、一つの顔に四本の腕、一つの顔に八本の腕、八臂と言いますか、そういったものが各地に祀られております。今日はそのご紹介をさせていただきたいと思います。まずご紹介したいのは、私の住む立石神社という神社がありますが、そのお堂の横には この正面混合で手は合掌しておりますけど、蛇を頭にいただいております。こういった珍しいのがございます。あと辻堂に宝泉寺というお寺さんがありますが、このお寺さんにも六本の腕にですね、いろいろな武器などを持って、邪気は2匹の邪気を、左右の足で1匹ずつの邪気を踏みつけていると。下には見ざる聞かざる言わざるの台があると。これが宝泉寺に、まあ、皆様のお近くのお寺さんですから、ぜひご覧になられたらと思います。それから遊行寺橋の手前に砂山観音堂というのがあります。そこにですね、階段を上がっていきますと、大きな石に、これは線刻、要するに石に彫り物でお顔や姿を描いている正面金剛が、この正面金剛は頭にドクロをつけておりまして、首飾りもドクロをつなげたお姿という、大変怖いお姿の正面金剛があります。私や紹介した鷹取さんが一番好きな正面金剛は、亀井野の雲昌寺の門を入ったすぐのところに正面金剛が祀られておりまして、頭の兜の中には蛇がドクロを撒いていたり、劇やらいろいろ持っております。ショケラというものもぶら下げたり、それから一匹だけですけど邪気を踏みつけたりしております。お姿が大変きれいに彫られた正面金剛で、私はとっても好きな正面金剛の一つです。先ほど一面六臂というのが標準的なお姿と言いましたけど、沿道の御嶽神社には一つのお顔に4本の腕、4臂のですね、正面金剛がありまして、右と左に猿を従えているという、大変これも4臂の珍しい。それから8臂というのもあります。一番有名なのは下土棚に3面3つの顔に8臂、8本の腕を祀っている正面金剛があります。正面の顔と左右にお顔が一つずつあって、8本の腕がございまして、その腕にいろいろな武器などを持っておりまして、下に見ざる聞かざる言わざるの三尊が彫られている、大変珍しい。ですから標準的なお姿は一面六臂なんですけど、あと4臂もある、8臂もあるというのがございます。例えば皆様はよく知っている遊行寺の階段を上っていきますと、左側に庚申堂というお堂がありますけど、その横にもですね、8臂、一つのお顔に8本の腕を持った正面金剛が祀られております。まだいろいろございますが、まあ、以上が代表的な正面金剛の石仏でございます。まあ、なかなか皆様には写真で直接ご説明できないのが残念なんですけど、また興味のある方は散歩がてらご覧いただけたらと思います。以上が正面金剛のお姿でございます。
こんなにも藤沢市内にあるってことがですね、驚いてしまったのと、きれいに保存をされてきた、大切にこう地元でされてきたというのがすごく分かるものが多くありましてね、レディオ湘南が以前あった遊行通りにも、これね、庚申塔がある、ね、そうなんですよね、庚申塔があるということでご紹介をしていただきましたけれども、庚申塔があるというのは知ってたんですけれども、そんなに貴重なもので60年に1回しかでご開帳されないってことでちょっとびっくりしてしまったんですけれども、でもこういったことを知るというのがやっぱり地元の楽しさにつながってきますね。
そうですね、最近はウォーキングが流行りで、皆様もお散歩などをしてらっしゃると思いますけど、ただ歩くのではなくて、ちょっと足元に目を向けてみましたら、こういった石仏、私の専門の道祖神やら、いろいろなものがあります。で、それがまた芸術なんですね。いろんなお姿がその地域によって、ただこういった石仏などは、当時の民間の皆様が、それこそなけなしのお金をですね、出し合って、自分たちの幸せのためにですね、石仏を祀ったということだと思います。この庚申塔もですね、規定がありましてね、3年 3年軸と60日が6回ですから18度経ったら石仏を作って祀りなさい、こういう規定があるんですね。それで庚申等と書いた石仏やら正面金剛が各地に祀られていると。ただこういった石仏を作るには今の金にしておそらく100万近いお金がかかったのかもしれません。そういったものを皆様が出し合って祀るということはやっぱり信仰の厚さだと思いますし、それが今度は文化遺産として今でも残っているということに私は感動いたします。
本当に分かりやすくご紹介をしていただいていますので、皆さんの、ね、頭の中にも描けたんじゃないかなと思いますし、ぜひね実際に見る機会があったら見ていただければと思います。今日はですね、先週ご紹介していただきました庚申信仰にゆかりのある深い関係があったという正面金剛についてご紹介をしていただきました。さあ今月はですね、私たちの実は身近にねずっとあったというもの、そしてずっとこう続いてきた信仰についてご紹介をしていただいているんですけれども、山下さん他にも何かそういったものってありますか？
はい、石仏はないんですけど、やはり今でも続いている信仰で念仏講というお集まりがあります。これは仏教でも偏ってるかもしれませんけど、南無阿弥陀仏という皆様でお唱えする講でございます。立石にもこの念仏講のお集まりがありましたので、私もお邪魔して拝見させていただきました。やはり地元のですね、これは庚申講みたいに2つの組に分かれてるのではなくて、立石の皆様が何十人か集まってこの講を開いてました。お部屋に大きな数珠、ある藤沢塾の数珠は17メーターあるという、この立石のものもおそらく15メーターとか、それで数珠の玉は一握り、野球のボールよりかちっちゃいんですけど、ピンポンよりか大きいと、数珠がその15メーターも、でそれを皆さんで回しながら、南無阿弥陀仏と唱えながらですね、お祈りするわけです。これは亡くなった方やらこれからの皆様やら、そういうのを皆様で祈るという、そういう集まりでございまして、藤沢塾には100万遍念仏講というのがありまして、17メーター、数珠の数が593個あるということです。これは郷土歴史家の平野正道先生の書かれたものから私も拝見しましたけど、この立石でもこの念仏講が続いておりますし、まだ辻堂のお寺さんでも集まってやってらっしゃるのを拝見いたしました。でこの念仏講は浄土宗で江戸時代に徳本上人という有名なお坊さんがいて、この方がこの念仏講を開きなさいと広めていったと。信州に行きましたら、この徳本上人の2メーター以上大きな石像もあったりしまして、やはり全国的にこの徳本上人が広めていって、藤沢の各地でもですね、浄土宗の集まりとして念仏講が開かれていると、こういう信仰でございます。後で話すつもりですけどね、庚申講にしてもこの念仏講にしても、これからお話します講について、皆様はですね、農家の方々がお仕事を休んで一服つくと、休憩、例えば二重三夜信仰とかそういうのもあるんですけど、全てがですね信仰なんですけど、皆様が集まってみんなで飲み食いしたりおしゃべりしたり、江戸時代はその支配する武家に対する不満を言ったりとかするですね、私は皆様のその休憩のために60日おきとか時々休む、そういうね講ではなかったかと思っております。
で、ね、いろんな、まあ、時代を経て今あるわけなんですけれども、やっぱりなんか昔の人々の願いとか思いっていうのは今の人たちとやっぱ変わらないところもあって、でそういったものがやっぱりこう続いてきてるから、今こう昔と今がこうやって信仰によって結ばれていたり、でその民間信仰ってやっぱりずっと大切にされてきたのは皆さんの思いが同じだからなんだなということをですね、今月ねお話を聞いててすごく感じるところです。今月はもうずっと山 山下さんに登場していただきまして、いろんな、歴史も含めていろんなですね、この私たちの身近に本当はこう関わっているんだよといったお話、いろいろとね引き続き伺っていきます。今月は藤沢の民間信仰のいろいろと石仏をテーマにお届けしています。今月藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます山下さんに登場していただき、ご協力をいただいております。山下さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。